ヨハネの福音書9章1節から5節。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。私たちは私を使わされた方の業を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。ヨハネの福音書にある7つの印、イエス様がなさった奇跡を学んでいます。奇跡が印と呼ばれているのは、それがイエス様がどのようなお方であるかを表し、示すものだからです。第一の印、水をブドウ酒に変えた奇跡。そこでは、イエス様はこの世界のありとあらゆるものを作られた創造の神である。また信じる者の花婿であることが示されています。第二の印、役人の子を癒した奇跡では、イエス様が空間を超えてどこにでも存在されるお方であることが示されています。第三の印、長年病気だった人が癒された奇跡では、イエス様が人を人生の不幸から解放してくださるお方であることが示されています。第四の印、5000人にパンを与えた奇跡では、イエス様が私たちの必要のすべてを満たしてくださるお方、また私たちを生かす命のパンであることが示されています。そして第五の水の上を歩かれた奇跡では、イエス様が世界を治め私たちの人生を導いておられる主であることが示されていました。では今日の生まれつきの盲人の目をお開けになった印、この第六の印は、イエス様をどのようなお方として示しているのでしょうか。そのことを考えるのに、まず弟子たちがこの生まれつき盲人であった人をどのように見たか、そこから学んでいたいと思うのです。神殿の近くでイエス様と弟子たちとは生まれつき目の見えない人に出会いました。イエス様は立ち止まってその人に目を留められました。弟子たちも立ち止まりその人を見たのですが、イエス様がその人をご覧になった目と、弟子たちがその人を見つめた目とは違っていました。弟子たちはその人を好奇心で、好奇の目で見たのです。そして、この人が生まれつき目が見えないのは、彼の両親が罪を犯したためか、それとも本人なのかという議論を始めました。弟子の一人は、それは両親の罪のためだ。生まれる前からこの人がどうやって罪を犯すというのか。と言いますと、別の弟子は、まあ、例えばエレミアの31-29-30などのお見言葉があるんですが、そういうのを引用してきまして、その日には彼らはもはや父が酸いぶどうを食べると子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎の上に死ぬ。誰でも酸いぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。そんな風に書かれているではないか。と言って、この人の目の見えないのは彼の罪の結果に違いない。そう言いまして、互いの意見を主張し合っていました。でも結論が出ませんので、じゃあ先生に聞いてみよう。ということになりました。弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、この人が盲目で生まれたのは 誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？考えてみてください。目の不自由な人は耳が敏感です。この人は弟子たちがひそひそ話すのもはっきりとした声で、イエス様に質問したのもすべてよく聞こえていたと思います。障害は罪の報いだ、呪いだ。この人はそんな言葉を何度聞かされてきたことでしょう。そしてそうした言葉を聞くたびに、ああ、私は神様からも見放されてしまったのか。そういう暗い気持ちになったことでしょう。弟子たちが議論していたのは、どうやってこの不幸な人を助けることができるかということではなくって、その人の不幸を題材にして自分たちの宗教上の議論をしていたのであります。人は苦しんでいる人、傷ついている人のことをあれこれと詮索します。彼はこんな風だったからあんな目にあったんだ。あるいは彼女の悩みはきっとこういうことが原因に違いない。勝手に想像して無情な言葉、無責任なことを言うのです。弟子たちはこの人の目が見えないという事実を説明し、解釈し、自己満足をするためにこの目の見えない人を観察したに過ぎなかったのです。そこにはその人に対する思いやりの気持ちなどありませんでした。しかし神様の目、イエス様の目は人の目とは違います。人の目は不幸を抱えた人に対して冷たいのですが、神様の目は慈しみにあふれています。詩篇の106篇43節から45節にこう書かれています。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛はかって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。主は彼らのため、ご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みに従って彼らを憐れまれた。この詩篇は何度も何度も神様に背を向け、神様から遠ざかっていた人々のことを言っているのです。彼らの苦しみはいわば神様から離れた自業自得でありました。そうであるのに神様はそんな人を憐れみの目を持ってご覧になっています。主は彼らの苦しみに目を止められた。どこまでも人を慈しみを持ってご覧になる、それが神様の目です。イエス様の目です。イエス様は弟子たちの質問にこうお答えになりました。3節です。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。そう答えることによって、弟子たちの不当で不毛な議論にイエス様は終止符を打たれたのです。イエス様はこの人が生まれつき目の見えないのはなぜなのか、そんな原因を詮索しておられません。彼らの両親や先祖がどういう罪を犯したのか、そんな過去のことを問題にはしていません。そんなことを議論しても、この人の人生は何一つ変わらないからです。イエス様、この人が何のために生まれたのか、これからどう生きるのか、という彼の人生の目的を問題にされました。過去のことではなく、これからのこと、将来を問題にしておられます。この人に神の業が現れるためです。この目の見えない人に必要なのは、 何の因もない無駄な人間の議論ではありません。彼の人生を変える神の業です。そしてイエス様はその神の業を彼の上に表されました。イエス様のなさったことは、まず地面に椿をして、その椿で泥を作るということでした。そしてその泥をその人のまぶたに薄く塗りました。そして命じました。行って、シロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさい。今日の私たちから見れば、目の見えない人に対して、なんと失礼なこと、非衛生的なことをしていると思います。ところが、この盲人は、されるがままになっています。イエス様が命じられた通り、シロアムの池に行きました。この人は、イエス様の指先に、また、イエス様の、その声の響きの中に、イエス様の愛と、権威と、きっと感じ取ったのでしょう。そして、イエス様が自分にしていること、一つ一つには、それぞれ意味がある。と信じたのです。実際イエス様のなさったことには意味がありました。椿は口から出るものなので言葉を表します。世界は神様の口から出た言葉によって作られました。イエス様はその言葉でした。父なる神、聖霊なる神と共に世界を創造されたお方です。椿から作られた泥は、人が土の土から作られたという創世記のその箇所と関係があります。イエスはここで、ご自分が創造者であり、人を形作り、また作り変えることのできるお方であることを示しておられるのです。イエス様はこの盲人に、シロアムの池で目を洗うように命じました。エルサレムにはそういう貯水池というものがたくさんありましたから、まあどこで洗っても良さそうなものなんですが、イエス様はシロアムの池、それを指定されました。それはシロアムという名には使わされたものという意味があったからです。イエス様こそシロアム、神様から使わされた救い主だということをそこで言っておられるのです。人は他のどこに行っても目が開かれることはありません。新しい人生を始めることはできません。人はイエス様のところに行ってこそ目が開かれ、新しい人生を始めることができるのです。普通は目の機能が回復しましても、ものがはっきり見えるまでは何日もかかります。で、この人は目を洗った途端、すぐに目が見えました。景色や建物や人物を認識することができました。7節に、そこで彼は行って洗った、すると見えるようになり、帰って行ったとある通りです。これは神様の業です。奇跡です。この人に神の業が現れるためですと言われたイエス様の言葉は真実でした。生まれつきの盲人の目を開けた第六の印は、イエス様こそが神から使わされた誠の救いにしてあって、私たちを罪の暗闇から救い、恵みの光のうちを歩ませてくださるお方、私は世の光と言われたそのお方であることを示しているのです。闇から光、この神の御業は今も私たちの間に行われています。パウロはエペソ5章の8節で、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子供として歩みなさいと教えています。以前は闇でしたが、今は光となりました。これは パウロ自身の体験ですよね。彼はイエス・キリストを信じる人たちを捕まえては投獄する迫害者でありました。エルサレム近辺だけでは飽き足りまず、遠くダマスコにいる弟子たちにも迫害の手を伸ばしました。パウロはパリサイ派の若きリーダーで、パリサイ派の人たちから見たら輝いて見えたかもしれませんが、神様の目から見えば全くの闇でした。しかし、イエス・キリストはそんな彼を救うために現れてくださったのです。パウロはキリストの栄光の光に打たれ、目が見えなくなってしまいました。盲目となった3日の間、自分が闇であることを悟りました。悔い改めて、イエス、キリストを信じる者になりました。闇から光へと移され、イエス、キリストの救いの光を、今度は自分が証しする者になったのです。ペテロも、ペテロ第一の手紙の2章9節でこう言っています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。私たちは神様の愛、またイエス・キリストの救い、そうしたものが見えないでいました。盲目でありました。しかし、イエス・キリストに出会い、イエス様によって目を開いていただいたものです。イエス様の光をいただき、この光を人々に分け与えるもの、そういうものにされました。イエス様と一緒に神の業に預かるものになったのです。イエス様は4節と5節のところで、私たちは私を使わされた方の業を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光ですと言われました。私たちはとありますけれど、この私たちはイエス様と弟子たちのことですね。私を使わされた方は父なる神様のことでしょう。イエス様は後になって、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますと弟子たちに言われました。イエス様は地上で始められたこの神様の業を、地上に残していく弟子たちに引き継がれたのです。人々がイエス・キリストを信じ、霊の目が開かれ、闇から光へと移され、光の子供になる、この暗い時代の光となる、この御業です。もちろんそれは人間の力でできることではありません。ですからイエス様は弟子たちと共にいてくださいました。今日は私たちと共にいてくださって、この神の業を行うことができるために、私たちに聖霊の力を注いでくださるのです。けれども皆さん、私たちが神の業に参加できる日数は、そんなに多く残っていないと思います。イエス様がこの盲人の目を開けたとき、ユダヤではイエス様を信じる者は街道、つまりユダヤ人のコミュニティから追放されると決められていました。そうした迫害や圧迫は過去のこと、あるいはどこか他の国のことだと私たちは長い間考えていました。しかし、現代、このアメリカでそうしたことが起こりつつあります。誰も働くことができない夜が来ます。 と言われているように、信仰の自由の扉が突然閉ざされるかもしれない。そんな時代になっています。イエス様を信じ受け入れるのを先延ばしにしてはいけません。信仰を持ち、イエス様に従いたいと願っても、そうすることができなくなる時代がやってくるからです。神の業とは何でしょう。イエス様はこう言われました。6章の29節。神が使わしたものをあなた方が信じることを、それが神の業です。イエス様こそ神が使わしてくださったお方。私たちを愛し、慈しみ、闇から光へと導いてくださるお方です。このお方を信じましょう。このお方のもとに行きましょう。このお方の愛の心を私たちもいただき、その力を受け、私たちもこの方の光を明かし、神の業に加わりたいと思います。祈ります。父なる神様、私たちはかつては闇であり、目の見えない者たちでした。しかし光であるイエス様によって目が開かれ、光であるあなたを見る者としていただきました。光の子供として、光の中を歩み、光であるイエス・キリストを証しするものとしてください。今、光あるうちに、そのことができますよう、私たちを励まし、導いてください。私たちの白藩、使わされたお方、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。